おはようございます。
よろしくお願いします
。では今日はですね、天の恵みという、テーマでお話をしたいと思います。聖書の箇所はルカによる福音書9章の10節から17節まででありますえ、今日のお話、聖書のイエス様のなさった奇跡の中ではおそらく最も有名な奇跡、最も有名なお話であるかもしれません。ルカによる福音書9章10節から17節をお読みいたします。使徒たちは帰ってきて、自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ、自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。日が傾きかけたので12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。以上です。まあ、いわゆる5つのパンと2匹の魚の奇跡ですね。イエス様のなさった奇跡の中では、まあ、唯一4つの福音書に載っている奇跡であります。4つの福音書すべてに載っているということは、やはりそれだけこの奇跡には特別な意味があったんだろうと思います。まあ、もちろんね、誰もが驚いた偉大な奇跡ではありますから、当然といえば当然ですけれども、大変不思議な出来事ではありますが、この出来事に込められている意味について今日は一緒に学んでいきたいと思います。でこのお話はですね、少しこう設定があるわけですね。いきなりそのパンを配ってお腹いっぱいにしたという話ではありませんで、最初の方を読みますと、この弟子たちは帰ってきて自分たちの行ったことをみんなイエスに告げたと書いてあるんですが、これはこの少し前のところにですね、9章の冒頭に、イエス様が弟子たちに、権能を与えて、使わしたという記事があるんですね。要するに12弟子を実地訓練に行かせたわけです。それまではイエス様ご自身が病人を癒したり、あるいはさまざまな奇跡を行ったり、そして神の国について語っておられたんですけれども、ご自分のやってこられたことを弟子たちに見せて、さあ今度はあなたたちが同じようにやりなさいと、私がやったように神の国の福音について語り、またあなたの病人がいたら手を置いて癒しなさいと、そうおっしゃってですね、弟子たちを使わすわけですね。でただ行く時には何も持っていくなって言われる。旅の準備もしないで、行けとおっしゃっています。 何も持って行ってはならない、杖も袋もパンも金も持って行ってはならない、下着も2枚は持ってはならないと、相当細かく、レギュレーションといいますか、この決まりを与えてですね、とにかく裸一貫で行けと。で、行ったところで、どこかの家にお世話になって、でも、そこの人たちに教え、またさまざまな奇跡を行いなさいと。でこう送り出してですね、で弟子たちはそれぞれまあいろんなところに行って、イエス様の言われた通りに福音を語って、またいろんな家に泊まったり、もしかしたら拒絶されたりしたことがあったかもしれませんけれども、でも彼らが手を置いたら、おそらく病人が癒されて、イエス様がなさったことが自分たちもできるんだっていうことを確認して帰ってきたんですね。で自分たちの行ったことをみんなイエスに告げたっていうのはそういうことです。でイエス様は、そうかそうか、それは良かったねとね、私の言った通りだろう、私に与えられたこの権能、この力をはあなたたちにも授けられているんだよと、私を通してあなたたちに授けられているんだから、ね、言ってやりなさいと、そう言われて、でもイエスは彼らを連れて自分たちだけでベトサイダという町に退かれたと書いてあるんですけれども、これは、まあ、考え方によっては、あなたたちも大変だっただろうと、ね、いろいろ緊張して、いろんな多分戦いもあっただろうし、初めての経験で疲れただろうから、ちょっと人のいないところ行って休みなさいと、お休みを弟子たちに与えようとされたんだと。他のこの後を見るとですね、こんな人里離れたところにって弟子たちが言ってるんですね。まあ、ベトサイダというところがどういうところかということは、今、まあ、いろんな発掘みたいなのが行われて、こうガリラヤ湖の北の方のですね、少しこう川を登ったあたりじゃないかと言われてるんですけれども、まあ、そのあたりにはそれほど大きな町や村はないところに行かれたようなんですね。まあ、そうやってこう弟子たちを休ませようとされたわけです、イエス様は。ところが、人々はほっとかないわけですね。イエス様はまあ弟子たちを休ませようと思うけれども、イエス様がいると聞けばですね、これ先週お話をしたあのカファルナウムでもヤイロの娘がね、よみがえったとか、あるいは12年の長い血の病だった女性が癒されたとか、まあ、そういう噂が広まってますから、もう人々はイエス様がいると言うと、みんなわーっとこう集まってきてですね、とにかく我も我もということでイエス様のところにやってきたんだろうと思います。群衆はそのことを知ってイエスの後を追ったと書いてありますから、まあ、逃げ場がないですね、どこに。でそのようにして集まってきた人々、そもそも人里離れたところですけれども、人々が大勢押しかけてきて、でもイエス様はこの群衆を見てですね、この人々を見て嫌な顔一つせず、人々を迎えって書いてあるんですね。この人たちを迎えたと。この迎えっていう言葉は本来の意味はね、歓迎するという言葉なんですね。いやいやじゃない、うわもう疲れてるのにこんなに来てどうしようっていう感じじゃなくて、よく来たねということで大歓迎をされたというようなことなんですね。弟子たちはそうじゃなかったと思いますよ。弟子たちはもうちょっと休ませてくれよと思ったと思いますけれども、イエス様はいやいやよく来たねと言って歓迎されて、そして神の国について語り、治療の必要な人々は癒しておられたと。だからもう長蛇の列ができたと思いますね、イエス様に癒してもらおうと思って。そしてイエス様の語る言葉は一言漏らさず聞こうと思ってですね、人々はそこに集まったと思います。そしてそういうことがあって、夕方になるわけですね。だから人々はもうイエス様がいるっていうのを聞いて、多分もう取るものもとりあえずわーっとこの押しかけていったんだと思うわけですね。で日が傾きかけたので12人はそばに来てイエスに言ったと。弟子たちにしてみたら、ようやくこれで解放されると、ちょっともう暗くなったし、早く返さないとみんな食べるも持ってないし寝るとこもないわけだから、はい、イエス様早く返しましょうよみたいな、 そばに来てっていうんですから、ちょっとなんか身打ちするように、イエス様ちょっともう僕らも疲れたし帰らせてやっていただけませんかみたいなことを言ったんだと思いますね。しかしそれを聞いてイエス様は意外なことをおっしゃいました。あなた方が彼らに食べ物を与えたらどうか、あなた方が食べ物を与えなさい。まあ弟子たち当然びっくりしてですね、何をおっしゃってるんですかと、ね、まあこれ5000人、男だけで5000人と書いてありますから、まあ正確に野鳥の会に頼んでカウントしたわけじゃないでしょうから、まあどれぐらいいたか分かりませんが、まあ相当な人たちがおりますよと、この人たちにご飯をやると言っても、私たちの手元にはパン5つと魚2匹しかありませんよと、まあ、これはヨハネの福音書によるとですね、これは一人の少年が持ってきたというふうに書いてあるんですが、このマタイ・マルコ・ルカにはこれがどこかっていう出どころは書いてありませんけれども、まあ、たまたま、まあ少年が持ってきたもの5つのパンと2匹の魚しかないと、まあ、この子のお母さんは多分準備のいい人だと思うんですね。息子がイエス様のところに行きたいって言ったら、ちょっと待ちなさいと言って弁当を持たせたんだと思いますけれども、その弁当をまあこの子が持ってきた。でも弟子たちにしてみたら、こんなぐらいでね、こんな山ほどの人がいるのに彼らをお腹いっぱいにすることなんかできませんと、私たちこの全ての人たちのために私たちが食べ物を買いに行くんですかと、この人たちにみんな食べにお腹いっぱいにしようと思ったら大変なことですと、どれだけ手分けしてどれだけ大きなスーパー行ったってこの人たちをお腹にいっぱいすることはできませんと、まあこう反論をするわけですけれども、でもこれはイエス様からの課題なんですね。弟子たちに対する課題なんです。あんたたちが行って近くのマーケット行って買ってこいということではもちろんないわけですね。あなたたちがお腹いっぱいにしなさい。でこのお話に至るまでのことを、まあ、私もずっとこう順番に話してきたので皆さんも記憶にあると思いますけれども、弟子たちはここに至るまでにさまざまなイエス様の奇跡を経験してきているわけです。最初の奇跡は最初というかこのいくつかある中ですけれども、中部の人の癒し、ね、4人の仲間が彼を中部の人を連れてきて、屋根を天井を剥がしてイエス様の前に下ろしてね、でその人たちの信仰を見てこの中部の人が癒されたという出来事ですね。でまた百人隊長のしもべの癒しがありましたね。ローマの百人隊長、自分のしもべが病気だとイエス様のところに訴えてきた。でもイエス様は来なくて大丈夫です、お言葉さえいただければ癒されますからと言ってですね、イエス様はこの人の信仰、これほどの信仰を見たことがないと言ってお褒めになりました。そしてそのしもべは彼が信じた通り癒されるわけですね。そうかと思うとこのガリラヤ湖の嵐の話がありましたね。ガリラヤ湖で急に嵐が襲って船が沈みそうになった時にイエス様は友の方で枕をして眠っておられたんだけれども、弟子たちは慌ててイエス様を起こして、イエス様私らが沈んでもいいんですか、溺れてもいいんですかと言ってですね、イエス様を起こしたっていう話ね。イエス様がもう半分切れて、一括してね嵐を沈められた。でもその時におっしゃったのは、あなた方の信仰はどこにあるのかと。また先々週ですかね、このイエスこの群れの群衆の中でイエス様の衣の房に触って癒された、12年の間ね血の病で苦しんでいた女性、癒された後にイエス様は何とおっしゃったか、あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃった。また先週お話をした街道長ヤイロの娘のよみがえり、時にもイエス様は街道長ヤイロに対して恐れることはない、ただ信じなさいと言われた。この一連の出来事に共通しているキーワードは何かというと信仰なんですね。信仰なんです。信仰によって中部の人は癒され、また百人隊長のしもべは癒され、血の病の女性は癒され、そして12歳の女の子はよみがえった。 そしてさっきお話ししたこの出来事の直前にイエス様はこれらのことを踏まえて弟子たちを実際にフィールドに送ってるわけです。こういうことを経験させた上で、さああなたたちがやってみなさいと、あなたたちにも同じ権能が与えられて力が与えられているんだと、信じてやってこいとおっしゃって使わせてたんですね。で弟子たちも多分びっくりしたと思いますよ。手を置いたら人が癒されね、あるいはよみがえり、不思議なことがどんどん起こっていった。でそういう経験を経てこの今回の状況に至ってるわけですから、だからイエス様があなた方が彼らに食べ物を与えなさいとおっしゃったのは、さああなたたちの信仰でこの場をどう切り抜けるか、これをどうあなたたちは見てどうするのかという問いなわけです。それに対して彼らは、いやいや私たちにはパンが5つ、魚が2匹しかありません、このすべての人々のためにはとても私たちでは無理ですと。結局彼らはせっかくこういう経験をしたのに、信仰によってこの与えられた課題を見るということができなかったんですね。信仰によって考えるということができていないわけです。信仰によって考えるというのは、この世の常識にとらわれずに神のなさることに期待することですよね。イエス様はこれらの出来事を通して弟子たちにそう教えてこられたわけです。イエス様は決して、これまでもお話してますけれども、イエスキリストの、イエス様自身の特別な力をひけらかすためにこういうことをされてきたわけではないんですね。常にこれらは信仰によって起こるんだと。神を信じるならばあなたたちが思いもよらなかったことが起こるんだと。それが信仰の力なんだと。そう弟子たちに教えて、そして彼らもそれを経験してやってきたわけですね。この世の常識にとらわれちゃいけない。あなたが今見えているもの、あのガリラヤ湖の嵐、沈みそうな船、大きな激しい嵐、それだけを見ちゃいけない。熟睡しておられたイエス様、イエス様と弟子たちの見方の違いですよね。イエス様は弟子たちに神を信じるということ、またその信仰によって起こることが人間の常識や考えを超えていくんだということを知らせたかったんです。教えたかったんです。それを分かってほしかったんです。でも残念ながらこの時に及んでも弟子たちにはその信仰の目はありませんでしたね。そこでイエス様は、じゃあ見せてやろうかと、お前らまだ学ばないな、信じるというかこういうことだよ。でまず50人ずつのグループに座らせるんですね。なんで50人ずつに座らせたかっていうことはよくわからないんですが、少なくともその時点でもイエス様は確信してるわけですよね。この人たちがお腹いっぱいになるということを確信してらっしゃる。そしてこう聖書は言っています。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱えたと書いてある。5つのパンと2匹の魚を取り、なんかカゴかなんかに入ってたんでしょうかね。で天を仰いでる。そしてそれらのために賛美の祈りを唱えたと。でこの賛美の祈りを唱えというこの翻訳はですね、この新共同訳聖書が取り入れた非常に珍しい翻訳です。ほとんどの聖書は祝福したと書いてあります。英語の聖書もそうですし、 そもそもの意味は祝福したという意味なんですね。でもなんで賛美の祈りを唱えて訳したのか、ちょっと僕も原因がよくわからないんですが、まあ、同じような意味ではありますけれどもね、まあ天からの祝福を求めたというようなことでしょうけれども、で天を仰いで神様を褒めたたえ、また感謝の祈りを捧げて祝福して、このパンと魚を神を祝福したまえと、あなたの祝福のもとにこのパンと魚を人々に今から配りますから、どうぞ神様、まさにあのモーセが出エジプトの時にね、あのマナを天から神様下してくださって人々を満たしたように、どうぞこの人たちをのお腹を満たしてくださいと祈られたんでしょうか。でもここにはね、そのさっきから言っているようにイエス様の力をひけらかそうとしているのではないことが分かるんですね。天を仰いで賛美の歌を歌っている、祝福している、神をこの食物を祝福されて、あなたが祝福してくださるんだったら、今この手の中にあるものはわずかだけれども、これをもって人々は満たされるはずだという信仰ですよね。そして裂いて弟子たちに渡しては群衆に配られたと書いてあるんですね。5つしかないんだから裂く必要はないと思うんですけどね、そのまま渡しはいいと思うんですけど、まあ、12人に渡さなきゃいけないから多分半分ぐらいかな、こう裂いてこう渡して裂いて渡して裂いて渡して、で渡された弟子たちはそれを持ってその多分グループのところに行ってそれをこう渡して、で渡された人はまたこう渡して、で意地の悪い人はですね、この5つのパンと2匹の魚の奇跡っていうのは、まあ少年が5つのパンと2匹の魚を出したから、みんな持ってたのを隠してたのが恥ずかしくなって、みんなが出したんじゃないかというようなことを言うんですけども、まあそれにしてもね、10人の子に余るっていうことは起こり得ないわけですから、まあ中には隠してた人がいたと思いますよ、まあそれにしてもみんながお腹いっぱいになるということはないと思いますね。まあどういう形だか分かりませんけれども、どんどんこのパンが増え、魚が増えていく、そして、人々は満腹したたり、味見をしたわけじゃありませんから、満腹して残ったパンのくずを集めると12カゴもあったと、まあ、これはまさに神の天の恵みですね。天の恵みは有り余るほどであるということ、天の恵みは私たちの想像を超えるということ、しかしそれは信仰によって起こるということがこのストーリーの言ってることなんですね。もし私たちが信仰によって今目の前にある課題を見て信じて行うならば、神はその信仰に応じて私たちのそれこそ期待をさらに超えて働かれるという、これが私たちが信じる理由であります。信じた通りになるのも大変なことですけども、それを超えていくんですね。天の恵みっていうのは溢れていく。もし私たちが信じて神様の御業が私たちを通して行われていくんだったらば、我々の考えていることや想像していることを超えて働いていくということを、イエス様はこの出来事を通して弟子たちに、そして人々に、そして私たちにお示しになったんだと。で実はこのお話はここで終わってないんですね。ここで終わったらまあ教会学校の話程度なんですけども、実はこの御言葉とこの非常によく似た御言葉があるんです。それが最後の晩餐のところで出てくるんです。ルカによる福音書の22章の19節ですね。それからイエスはパンを取り感謝の祈りを唱えて、それを裂き人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。先ほどの9章はイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、 天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせたと。これ明らかにこの2つの出来事は関係しているよということを福音書の記者は伝えているんですね。パンを取り自らその手に取ってそして感謝の祈りを唱えあるいは賛美の祈りを唱え次に裂いてと書いてある。この裂いてという行為はイエス・キリストご自身の肉体が裂かれるということを象徴しているわけですね。キリストの十字架を象徴している行為です。だからこの5つのパンと2匹の魚の奇跡の時にもイエス様はパンを裂かれたんだと思います。この最後の晩餐の時に私がこの弟子の一人だったらパンを取って感謝の祈りを捧げ祝福をして裂いて弟子たちに渡された時にあのベトサイダの出来事だなと多分思い出したと思うんですね。そしてこの後イエス・キリストは十字架にかかってお亡くなりになるわけですけれどもこの裂かれた体パンこれは命のパンであるイエス様ご自身なわけですね。イエス様は自らの体を十字架の上に晒し自らの体を裂いてその命を私たちに与えてくださっている。だからこの5つのパンと2匹の魚の時は人々はそれを食べて満腹するわけですけれどもでもイエスこの最後の晩餐さらにはこの十字架の出来事というのはイエス様はこの自らの体を裂いて弟子たちに渡してこれは私の体だと言われる。この私の体を食べなさいとこの体を私の体私のパンを食べて命を得なさいと言われるわけですね。弟子たちはこのイエス様のパンをいただいて人々に配っていく。そして配ってもなくならない。そして人々が満たされていく。そのことはイエス様の命を彼らがいただいてそしてそれを人々に配っていく。でも今度のパンは食べる実際の食パンではありません。イエス様の体、象徴的なものですね。そのことをヨハネは説明しています。ヨハネ福音書の6章の35節イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく私を信じる者は決して乾くことがない。6章の51節私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。ヨハネはこのように説明してくれています。つまりこういうことですね。もちろんあのベトサイダの5つのパンと2匹の奇跡偉大な奇跡です。すごい奇跡ですね。でも信仰によってこのわずかなパンを持って人々のお腹がいっぱいになった。でもそのことはやがてイエス様ご自身が十字架にかかって自らの体を裂いて自らの命を裂いてそれを弟子たちに与えまた弟子たちはそれを人々に与えることによってヨハネが言っているようにこれを食べる者が決して飢えることがない永遠の命を得るためのパンになるんだということをですね、暗示した出来事だったではないかということですね。あのベトサイダでお腹にいっぱいになった人はどうでしょうか。 まあ、あの時はいっぱいになったと思いますけども、まあ私たちもそうですよね。晩ご飯山ほど食べても次にお腹すきますよね。なんであんなに食べたのに今朝はまたお腹すくんだろうということはあると思いますけども、肉のパンは食べれば必ず消化してお腹がすきます。しかし霊のパンはお腹がすくことはありません。このパンを食べるものは霊的に決して飢えることがない、永遠の命に至るパンなわけですね。でもそのパンはイエス・キリスト自らがご自分の体を裂いて私たちに与えてくださっているものだということを覚えなければなりません。私たちはそれを信仰によって受け取る。私のために自らの体を裂いて天から下ってきたパンとなってイエス様はご自分の体を裂いて私にその命を与えてくださった。ありがたくいただきます。感謝していただきます。でもそれで終わってはいけない。弟子たちはあのベトサイダで何を学んだか、受け取ったパンを人々に配ったらさらに多くの人が満ちていったということですよね。私たちはそのイエス様の体をいただいて飢えることのない永遠の命をいただいた、このパンをさらに、この本当の命をさらに多くの人に配っていかなければならない。この世の命がなくなることを恐れ怯えている多くの人たちに対して永遠の命、何一つ恐れることのない永遠の命を私たちは今こそですね、信仰を持ってイエス様を自ら裂いて私たちに与えてくださったこの命を分かち与えていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたは私たちが弱いものであり飢えるものでありまた死ぬべきものであるということをご存知です。しかしそのような私たちをあなたは見捨てることなく、いやむしろ歓迎し、私たちに命の糧を、御子の体を裂いて分かち与えてくださっていることを感謝いたします。私たちの命はイエス様の命そのものです。今信仰によっていただきました。感謝をいたします。どうぞこれをただ自分のものと独り占めすることがなく、人々にこれを配っていくことができるように、これを配り続けるならば決して減ることはありません。いや、これを食べる人たちはすべてあなたの永遠の命に預かることができますから感謝をいたします。今この混乱する世界の状況の中にあって、どうぞ変わることのない永遠の命のパンをまず私たちはしっかりといただいて、そして人々に分かち与えていくことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。仰ぎ乞い願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。以上をもちまして本日の礼拝を終わります。よくおいでくださいました。